はいはーい、皆さんこんばんは。ラジオを始める前にお知らせがございます。アリスさん来てない。
はい、
まあ何でしたっけ、もうすでにご存知の方多いと思いますが、アリスさんというのは私のラジオの相方でございます。メインパーソナリティは私なんですが、アリスさんは私の相方でございます。そしていつもの遅刻癖かなと思いきや、今日は珍しく反応がございません。ということは今現在まだ階段にすら差し掛かってない感じですね。アリスさんといえば非常に長い家の階段を登るね、登ってからやってくるっていうね、そういうことがあるんですが、今日はまだ階段にも差し掛かってないような、そんな状態だと思います。というわけでアリスさんを無理やり呼び出してみたいと思います。はい、現在呼び出し中です。現在呼び出し中でございます。はい、呼び出し中ですが反応ありませんかね。はい、現在頑張って呼び出しております。アーリスさん、まあ、休むなら休むで何か連絡して欲しかったり、事前に連絡して欲しかったりするんですが、反応ないっすね。反応ありませんね。ということでよっこいせ、よいしょ。ここに取り出すは携帯電話。まあ、スカイプに反応がないっていうことはですね、おそらくまだパソコンの前にいない可能性がございます。ですので、携帯電話で呼び出してみたいと思います。電話帳あ行てい。はい、というわけでアリスさんを呼び出してみたいと思います。現在呼び出し中です。現在呼び出し中です。あ、今オンラインになった。今オンラインになった。もう一度呼んでみたいと思います。てい。呼び出し中です。さあ来い。今度こそさあ来い。アリスさん、早く来ないとラジオが始まらないよ。早く来ないとラジオが始まらないよ。反応がございません。なぜだろう。まあね、アリスさんを呼び出してる間に、あ、繋がったかな。もしもし、アリスさん、もーしもーし。繋がってないです。まだ呼び出し中ですね。応答なしでございます。はい。そうですね。現在とりあえずラジオは始まっておりますが、なんでだろう。よいしょ。ラジオもユーストリームも放送中にはなってます。でもってアリスさんは応答なしでございます。応答なしなのでもう一度伝達してみたいと思います。いやー、久しぶりになかなかね、普通に始まらない感じのラジオでございますが、まあいつものことということでですね、生温かい目で見守っといていただければと思います。スカイプ&電話のこっちではソフトバンクです。携帯電話は電波の届かない場所か電源が入っていないためかかりません。だそうです。はい。というわけでですね、今日はとりあえずアリスさんはいないということでですね、いない前提でラジオを進めていきたいと思います。まあ、やってきたらですね、普通に呼び出して、普通に対応してい けたなと思っておりますので、今日はですね、私一人になりますが、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、レイブンズナイト、本日も始めていきたいと思います。今日も最後までごゆっくりお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するハロウィーンなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト第441回放送ですね。441だったっけ。もう少しでゾロ目です。444回放送が近づいてまいりました。ゾロ目放送ですね。ゾロ目放送では何かをしたいと思うんですが、今までも結局あまり何もしてなかった、そんな気がします。いやー、まあこれでですね、このラジオ番組ハロウィンのね、お題をするのは何回目なのかが気になりますが、皆さん、ハッピーハロウィン、トリックオアトリート、なんかハロウィンネタございますか？私はですね、一応ハロウィンかどうかはわかんないんですけど、まあ、なんか、お菓子をもらいました。はい。トリックオアトリート、わかんないですけど、お菓子をもらいました。まあ、そのネタに関しましては、後半のお題のコーナーでですね、つらつらつらっと喋っていこうかなと思っておりますんで、後半のお題のコーナーにご期待ください。ところでですね、皆さんは晩ご飯何を食べたでしょうか。私はですね、今日晩ご飯は、まあ、某カップ焼きそばのペヤングを食べました。まあ、ペヤングといえばですね、一時期某 G が入ったという話題になった例のね、カップ焼きそばではございますが、ペヤングはですね、カップ焼きそばと名の、カップ焼きそばではありません。ペヤングはペヤング。ペヤングはペヤングでございます。はい。な、まあ、ペヤングもそうなんですけど、そのカップ焼きそばなんですが、美味しい食べ方がございます。カップ焼きそば、普通にですね、3分間お湯を入れて、お湯を入れて3分間待ってお湯を捨てて、ソースをかけて食べるっていうのがまあ一般的な食べ方だと思うんですが、ですね、まずその具を入れて、お湯を入れて、2分間待ちます。2分間待つと、ソースを入れてですね、ほぐした後、その状態でですね、1分間レンジでチンします。ここ重要ですよ。2分間お湯を入れて、お湯を捨てて、ソースを入れて、で、混ぜ混ぜした後、1分間追加でレンジでチンします。するとですね、普通にお湯を捨てた直後のカップ焼きそばと違って、もちもちしたですね、食感のカップ焼きそばが出来上がります。ぜひ皆さん試してみてください。いつもと違うちょっともちもち感のあるですね、カップ焼きそばを食べることができますのでね、ぜひ2分とレンジでチン1分です。はい、覚えておいてください。ちなみにペヤングでやってもですね、変わりますのでね、おすすめでございます。はい、まあ、なんかね、最近そのハロウィンとはいろいろなところではしゃがれてはいますが、まあ、ハロウィンの由来、ハロウィンの意味なんかをですね、あんまり知ってる方、ね、日本人はいないと思うんですが、まあ、日本人って何かにつけてですね、お祭り騒ぎが好きな、民族ですね、宗教観、民族&宗教観ですので、まあ、いいんじゃないですか？何かにつけてお祭り騒ぎをすれば、ね。なんかまあ、お盆に近いようなイメージがあるらしいんですけどね。まあ、ハロウィンもそうですし、クリスマスもそうですし、そう、その、クリスマスとお正月を別々っていうのをね、国っていうのは非常に珍しいと思いますね。 まあ、何かにつけて、その海外のイベントごと、まあ、宗教ごと、イベントごとなんかを、まあ、取り入れる体質、まあ、日本、体質ですね。日本は八百万の神が。そう、八百万の神。なんか日本の宗教観は素晴らしいとかですね、そんな感じの研究がなされてたりとかもしてるらしいです。詳しいことは知りません。はい。まあ、そんなこんなでですね、ハロウィンですね、今日のお題とかはハロウィンにちなんだお題になっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。というわけで早速本日のお題の紹介からいってみたいと思います。本日のお題、トリックアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。というわけで今回のお題は時事ネタでございます。ハロウィンですね、ハロウィンでございます。まあ、ハロウィンの出来事やハロウィン系のコスプレでこんなのが好きという趣味嗜好の話だとか、いたずらって具体的にどういうこと？とかですね、ここではこんなイベントやってるよっていう情報などなど、またはですね、ハロウィンの、ハロウィン時期のそのニュース話題、過去にこんな出来事がありましたよとかですね、そんなハロウィン関連のことでしたら何でも OK でございます。何々のゲームでは、ハロウィンイベントやってるよとかですね、そのこんなイベントこんなイベントが行われたよとかですね、いろいろとあると思います。ですんで、まあ、ぜひぜひ、このハロウィンネタですね。ハロウィンです。まあ、ハロウィン、ハロウィンね。なんで、なんの、どんな投稿でも OK でございます。ハロウィンにちなんだ投稿ですね。まあ、別にハロウィンにちなんでなくても普通のお便りも募集しておりますので、ぜひぜひ書き込んでください。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、第441回放送、このスレッドにぜひご投稿ください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ね、大公開事前オンラインに興味のない方、ですね、後半のお題のコーナーは約11時から、いつも行っておりますので、11時から聞いていただければ、ね、お題のコーナーに突入していると思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、一応ですね、レイブンズナイト大公開時代オンラインの、ラジオ番組ということにはなってるんですが、大公開時代オンラインのゲーム画面に関しましてはぶっちゃけ申し訳程度のことが多いです。まあ、ただですね、気分によってはですね、ゲーム実況をしたりとかもすることもございますので、まあ、お暇な方はそちらを見ていただいても OK だと思います。レイブンズナイトは基本音声によるラジオ番組、ラジオ放送をメインとしております。映像に関しましてはおまけでございます。バックナンバー等々も基本音声のみ、残っていく形となりますので、画面に映ったからといってですね、なんか画面に映った情報が永遠と残っちゃうとかですね、そんな心配はしなくて大丈夫です。ぜひぜひ映りに来てください。レイブンズナイト、大公開時代オンラインは EOS サーバーリスボンの港前が放送ブースとなっております。まあ、そちらに来ていただければですね、基本的に私もそこにいますので、画面に映ったりすることが可能だと思います。まあまあ、お暇な方はぜひこちらにも足を運びください。たまにいなくなります。です。というわけでですね、本日も適当に始めていきたいと思います。次のコーナーに突入する前にもう一度アリスさんを呼んでみたいと思います。はい。呼び出し中、アリスさん呼び出し中です。現在呼び出し中です。現在呼び出し中です。ほら出てこいやー。来ません、来ません、来ませんねー、来ませんねー。うん、ダメっぽい、ダメっぽいですねー。まあ、せめて休むときは連絡欲しいなーっていうのが、ね、個人的な愚痴ではございますが、まあ、いつものことということでですね、呼び出し中のまんまにしながらほったらかしておきたいと思います。はい、まあ、そんなこんなでレイブンズナイトを始めていきましょう。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいまし。 ナイト BOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと、紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日このラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるような、そんな感じの、そんな感じのコーナーでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、早速来てるやつ紹介していきたいと思います。大航海時代オンラインエイジオブレボリューションというか、まずはですね、大回戦、はい、先週末大回戦が行われました。そちらの大回戦のですね、戦闘結果勝敗なんかをですね、紹介していきたいと思います。はい、大回戦行われました。アストラヨスサーバーではですね、大回戦行われませんでした。はい、生還扱いとなりましたので、大回戦は行われませんでして、EOS サーバーで大回戦、10月21日から23日に開催されました。対戦国はですね、ネーデルランド VS ベネチアということでですね、攻略目標がベネチア同盟国のカンディアが攻略目標となっておりました。で、対戦国はですね、ネーデルランド&オスマントルコの同盟軍 VS、ベネチアということでございます。で、こちらはですね、ネーデルランドの、勝利で終わりました。勝率はネーデルランドが 64%、 ベネチアが 36% ということになりました。はい、こちらはですね、ちょっと随分とですね、旗が動きまして、なんか東地中海のですね、同盟校の旗がですね、オスマンだらけになった、一時的にオスマンだらけになったみたいです。はい、まあ、今はまだその名残が残ってるのか、カンディアがオスマントルコとかですね、いろんなところにこうね、ファマガスタがオスマントルコだったりとかですね、オデッサ、セバストポリ、カッファ、カッファはオスマンの領地か、サロニカもオスマンですね。はい、いろんなところがその緑に緑化してますね。でもそのオスマンの領地になると大変なのは、その変装度がないとですね、中に入れなかったりするんですよね。まあ、そんなこんなで、オスマンだらけになった東地中海でございますが、というのもですね、ネーデルランドが勝ったっていう扱いではあるんですが、ネーデルランド同盟国であと、同盟を組んでたオスマントルコも同じようにこう影響度を伸ばしたためですね、東地中海の影響度っていうのは基本的にはネーデルランドはほとんどなかったんですよ。そこがそのオスマントルコがもともとちょろっとだけあったやつがガバッと伸びたためにオスマンの領地になったっていうね、そんな感じでございます。そうそうなんです。ですので、その何でしたっけ、攻略目標であるカンディア、はい、ベネチア同盟国のカンディアなんですが、もともとベネチアの領地だったんです。じゃあ ベネチアが、領地として持ってました。で、ネーデルランドがそこに対してこう宣戦布告、攻略目標カンディアを攻略した結果、オスマンの領地になりました。何を言ってるのかわからないね。はい、カンディアをこうネーデルランドが攻略して勝利した、なぜか領地はオスマントルコ、意味がわからないということです。そんな感じになりました。ちなみに影響度なんですが、もともとカンディアの影響度はネーデルランドは 0% でした。でオスマンが 44%、 ベネチアが 51% だったのですが、ベネチアの影響度が0になりまして、でネーデルランドが 35%、 オスマントルコが 61% になったわけでございます。 で、まあ、10月30日までは、投資禁止期間なので、まあ、管理はね、今現状、オスマントルコの同盟国ですね。領地じゃないですね。失礼しました。同盟ですね。同盟国になっております。はい。ベネチア同盟だったのがなぜか、ネーデルが勝ったはずなのにオスマンが同盟国になってるという謎の現象が行われております。まあ、そんなね、大回戦でございましたが、私、3日目ですね、オスマン祭り艦隊として参加はしたんですが、まあ、いかんせん今回は戦闘数が少なかったですね、敵も味方も少ないような状態でですね、なんとなく不完全燃焼で終わった感じではございます。ただ、あれですね、3日目の大回戦、私は、運命の出会いですね、なんとなんと私以外にもですね、ラムをメインにメインに戦ってる方がいらっしゃいまして、はい、その名も、カンツォーネさんですね。A 様で海賊をやっておりますカンツォーネ。なんかもう名前からして貫通するぞみたいなそんなイメージではございますが、ラムを主体とした戦闘、まあ、その何でしたっけ、大回戦の後タイマン勝負をいくつか何回か行いました。はい、結果はですね、半々ぐらいだったかな。半々ぐらいだったかな。まあ正直自分的には負けです。はい。カンツォーネさんのラム&ゼンビクリティカルっていうコンボをですね、分かっておりながら食らってしまいました。あれはお見事でした。まあ私もよく狙ったりするんですけどね。まあ一応そのラムのダメージ、トータルダメージだけに関しましては私の方が上行ってた。なので、ね、そっちは勝ったとかって思いたかったりもするんですけど。まあまあまあ、その、カンツォーネさんはですね、まあラムを戦術に、ダメージを、ダメージソースとして戦術に組み込む、タイマン戦術に特化した方です。まあ、私が、何でしたっけ、100人組ってやってた時と同じような戦術ですね。いやー、素晴らしいと思います。そこにたどり着く、カンツォーネさんに乾杯でございます。まあ、現状私はですね、ラムに命をかけてますんで、何でしたっけ、船にこう3種のラムスキルをぶっ込むっていうね、とんでもないことをやっておりますので、まあ、その辺の、ラム愛に関しましてはね、高圧をつけがたいとは思いますが、いやー、素晴らしい出会いでございました。おっと、どうやらですね、船の方もいらっしゃるみたいなのでですね、ぜひぜひ、某ハイホーさんと、某ハイホーさん船なんですよね、ぜひぜひこのレイブンズナイトにお呼びしてください。一応ですね、レイブンズナイトやってるよっていうことはお伝えはしてるんですが、うん、詳細とかは、あまり知らないと思います。まあ、ちなみに、渡りガラスの紋章をプレゼントしました。そしたらその渡りガラスの紋章一部使ってた、一時期使ってたらしくてですね。まあ、一応、私が作ったんだぜってドヤ顔で、宣伝しておきました。はい。まあ、そんなわけでですね、新たな出会いのあった、大回戦でございます。いやー、ね、素晴らしい出会いですね。まあ、私なんかはもう、ぶっちゃけ、隠居してる軍人なのでね、現役ラム使いの方にはですね、ぜひぜひ今後も頑張っていただきたいなと思います。はい、というわけでですね、サーバーアップデート情報とか、ワールドニューストピックスの方を紹介しておきたいと思います。トピックスはですね、ライブイベントハッピーハロウィン、トリックはトリック、こちらが現在開催中でございます。そしてですね、10月20日臨時サーバーアップデートが行われました。トリックはトリック、ハッピーハロウィンのイベントにおいて一部メッセージに誤りがあった不具合が修正となりました。そして、10月18日、サーバーアップデート情報、まあ、これはハッピーハロウィンの、あ、これは先週紹介した通りですね。はい、 はい。まあそんなわけでですね、ハッピーハロウィン、イベントが始まっております。私まだ手をつけてもおりません。間に合うのかな、今からやっても。まあハロウィンイベントですね、攻略の DOL ウィキ。攻略情報を見ながらですね、クリアしていこうかなと思っておりますが、まず、ロンドンは行きました。次エディンバラ行かないといけないですね。エディンバラ、オスロ、エディンバラ、ロンドンですね。でロンドン、エディンバラ、ロンドン、ブリテン島北部、ブリテン島東岸でロンドンに戻るって感じですね。で、イベントもらえるらしいです。で、魔法使いの靴、魔法使いの帽子、魔法使いの手袋、免罪符、魔法使いの服までもらえるそうですね。はい。で、あとはお菓子のカゴとかですね、栄光の大工道具とかですね、そういったものがもらえるみたいですね。まあ、ハロウィンイベント、ね、いろんな界隈で行われてたりはしますが、まあ、ハロウィンといえばですね、なんかもともと、何でしたっけ、日本で言ったら、お盆に近いイベントなんですよね。はい。まあ、英語だとハロウィンって言われたりするらしいんですが、毎年その10月31日に行われる、まあ、もともとはその古代ケルト人が起源と考えられている祭りのことだそうです。秋の収穫なんかを祝ってですね、悪霊などを追い出す、まあ、宗教的な意味合いのある行事であったらしいんですが、まあ、現在ではですね、民間行事として定着しておりまして、まあ、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっているそうです。まあ、かぼちゃの中身をくり抜いたジャックオーランタンを作って飾ったり、子供たちが魔女やお化けに仮装して、近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがあるそうです。まあ、もともとはその豊作祈願みたいな感じなんですかね。まあ、でも、ハロウィンですね、ハロウィン衣装検索したらこういっぱい出てきます。魔女だとかですね。ね。結構ね、いろいろとね、テンションが上がるものが出てきますか。ね。まあ、ハロウィンの衣装ね。まあ、昔なんか、何でしたっけ。うん。女の子に来てもらってそれを撮影したというか、そんな記憶はあるようなないような、そんな感じでございます。あったりなかったりですね。言い伝えの中では仮装している中、人の中に本物も混じってるとかですね。ああ、ちょっと怖いですね、それは。はい。まあ、そんなわけでですね、現在ハロウィン、現在実行中でございます。まあ、イベントの攻略とかですね、それも進めていくのもありかもしれませんね。はい、そんな感じ、一応ですね、大公開時代オンラインの公式サイトワールドニュースに関しては、そんなところですかね。はい。でですね、最近ちょっと気になるニュース話題とかですね、出てるんですが、私がですね、最近ちょっとチラッと気になったニュースですね、話題があるんですが、まずですね、あれですわ、何でしたっけ、ドラえもんのスネ夫の中の人がですね、ちょっとお亡くなりになってしまったっていうね、残念なニュースがございます。はい。いやー、関智一さんですね。はい。有名な、スネ夫の声優でも有名な、 の関智和さんですね、違うか、失礼しました、そっちじゃないです、そっちの新しい方ですね、肝付き、金田さんですね、肝付き金田さんですね、こちらがですね2016年の10月20日肺炎のためお亡くなりになったらしいんですが、80歳ですね、はい、失礼しました、関さんではございません、肝付き、金田さんですね。まあ1935年生まれですね。まあ80歳で、お亡くなりになって、まあ大往生ではないでしょうかですね。はい、大往生ではないでしょうかね。まあそのただ何でしたっけね、その自分が知ってる方がね、お亡くなりになる、亡くなってしまうっていうのはですね、なんか年を取ったなって感じる、年を取ったなって感じるね、有名な、じゃ有名だというか、年を取ったなって思わず感じずにはいられないっていうようなね、そんな出来事でございます。まあ、何でしたっけ、その追悼ということでですね、なんかそのスネオが自慢するときに流れている曲ですね、そこにそのね人が集まってたりしてたりもするんですが、ということでございます。まあそれ以外にもですね、おそ松くんのイヤミやってたりとかですね、元祖天才バカボンのおまわりさんやってたりとかですね、銀河鉄道999では透明人間の車掌をやってたりとかですね。そんな、まあ、主人公の動きにアクセントをつける、まあ、重要なアクセントをつける役回りということでですね、そういった役をね、やられてた方が、まあ、お亡くなりになってしまいまして、まあ、時の流れというのは残酷ではございますが、まあ、悲しむだけではなく、その次の世代にですね、いろんなものを残してくれたと思います。ですんでね、その辺も、心にですね、置いときながらですね、日々生きていかなければいけないのではないかなと思っております。はい、あとですね、今度はその明るいニュースなんですが、阪大ですね、大阪大学およびその鳥取大学の研究グループがですね、人の細胞と植物の細胞の部分的な結合に世界で初めて成功したらしいです。これすごい気になりません？植物人間は違うな。将来このね、食べ物を抜きにして、こう、光合成でね、生きていけるような人間が出来上がるのではないかというね、新しいその期待が膨らむんですが、ビオランテ、G 細胞が、できたらビオランテも出来上がりそうですよね。いやー、何でしたっけ？私、柄にもなくですね、不老長寿に非常に憧れる人間でございます。まあ、私のが生きてる間ですね、電脳化をはじめとした、何らかの、そのね、生きながらえる策がですね、生まれてくれることを、勝手に祈っております。まあ、その人と植物の融合による、長寿化とかですね、なんかいろいろ、ね、研究はされてるみたいなんですが、まあ何でしたっけ、確かね、クラゲの一種でですね、なんか不老不死のクラゲがいるみたいです。はい、不老不死のクラゲ クローン節のクラゲということでですね、ベニクラゲっていうのがいるんですよね。ベニクラゲなんですが、まあ、体長1センチにも満たない小さなクラゲなんですけど、こちらはですね、若返るんですよね。寿命が来そうになったら若返るという、何度も若返ることができる、その、不老不死のクラゲと言われてるんです。20年ほど前にですね、見つかった、話題なんですが、まあ、この不老不死、ベニクラゲですね、大人になった後、子供に戻って、復活するっていうね、まあ、メカニズム自体は謎だらけなんですが、細胞分裂、まあ、人間が、生きていくためにはこう細胞が分裂し続けて古い細胞っぽい新しい細胞を構築するみたいなことが出てくるんですが、その中にはですね、その細胞をこう何回復活さすことができるのかっていう、まあ、チケットに当たるようなテロメアっていうのがあるんですよね。それがまあなくなると細胞が復活できなくなって、老化ですね、老化していくっていう形なんですが、まあ、これを、このテロメラをうまく修復する機能を持ってるらしいんです。で、まあ、このベニクラゲの遺伝子がですね、不老不死という能力を獲得したのが、人間の遺伝子にもその可能性があるかもしれないっていうことで現在研究されてるみたいなので、まあ、こっちもですね、期待が進むようなね、感じではございますが、まあ、一応他のクラゲ、普通のクラゲはですね、成熟した後は、衰弱してですね、海中に溶けて消滅するのが一般的なクラゲらしいですね。まあ、ただまあ寿命による死がないだけで他の生き物に食べられたりすると普通に死にます。です。はい。まあ、そんな感じでですね、メカニズムは謎ではございますが、まあそんな不思議な生物っていうのはいっぱいいるのではないでしょうかね。はい、まあ長寿といえばですね、ゲーム内で、情報いただきました。長寿といえば貝がですね、すごい長寿らしいです。まあ、弱い500歳を超える深海の貝も少なくないらしいんですが、まあ年齢を調べるためにですね、その貝を開くと、その時に貝が死んでしまうとかですね、そういったこともあるらしいです。てか、それをやらかしたっていう話がありましたよね。確か、ここ何回か。はい。まあ、ですんで、そのね、不老不死、まあ今後ね、そのどのように展開していくかが非常に気になるところではございますが、ね、早いと私が生きてるうちに電脳化でも何でもいいんでですね、長寿、なんかそういう不老不死のネタね、私人体実験として体を提供してもいいんでね、ぜひぜひその研究機関とかですね、頑張って発表してください。よろしくお願いします。はい、で続いてですね、もう一つニュースですね。最近なんかあまりプレイステーション VR とかですね、新型ゲーム機が話題になってる中でですね、任天堂が、新型ゲーム機を開発することになる、発表しました。任天堂 NX っていう、名前だったんですが、任天堂スイッチっていうですね、名前が任天堂スイッチということで発表されました。最新映像も公開されて、発売期間について、時期については以前発表された通り2017年3月予定でございます。はい、任天堂スイッチ。なんかタブレットっぽくなったりとかですね、性能も結構良さそうみたいな感じでですね、デザインとかが結構独特なんですよね。ですので、ね、 携帯ゲーム機っぽくにもなるし、ね、結構ね、なんか、一個の本体で4人で遊べたりとかですね。携帯機としてはありやけど、据え置き機としてはないかも、みたいな。まあ、発想がこう、新しすぎてちょっとびっくりみたいな感じのですね。ですんで、その、まあ、ちっちゃいコントローラーもあるんですが、ちゃんとしたコントローラーもあるみたいでして、なんか、その、結構ね、ごちゃっと。なんか、ごちゃっと。うん。新しいデザイン。ちょっとデザインは非常に斬新でございます。ものすごい斬新なデザインでございます。まあ、細かく、詳細は、画像動画とかを、紹介動画とかを見ていただければですね、いいんではないでしょうかね。これはどうなんですかね。任天堂スイッチ。これでも携帯機扱いになるのかな。家庭用据え置き型のテレビゲーム機でありながら外に持ち歩けるっていうのが、メリットだそうです。はい。自宅か外出先を問わず一人でも大勢でも遊べる、新しいコンセプトのゲーム専用機。ということでですね、現在開発が進められているみたいです。だからもうその、最近では、まあスマートフォンをはじめとした携帯ゲーム機でもその、そこそこの性能がね、確保できたりすることが、まあ性能が多くなって、良くなってますので、まあその携帯機と、まあ、据え置き機のもう概念自体をなくそうっていう感じでですね、完全に新しい感じで、やる感じですね。まあ、このね、任天堂のゲーム機、任天堂スイッチですね。なんか流行りそうな予感はします。はい、非常に流行りそうな予感はしますね。ですんで、まあこの先ね。どうなるのかね、楽しみではございますが、まあ、VR もですね、非常に楽しみですね。まあ、ぶっちゃけ、VR に関しましては、エロいのが発売されたら俺買っちゃうかもしれない。まあでも某ソニーの VR に関しましては、エロは完全撤廃らしいのでね、そこはあんまり期待できないかもしれませんが、エロ OK な VR ゲーム機をですね、まあ VR ユニットをですね、誰か開発してくれりゃ、俺は買っちゃうかもしれない。で、ますます少子化が、少子化がって叫ばれるんですよね。そんな気はします。はい、まあそんなこんなでですね、なもんかな。はい、そうですね。とりあえず今、喋りたい話題は私の中では尽きてしまったんですが、まあ、何でしたっけ？スイッチですね。スイッチもそうなんですが、中国でですね、一時期話題になった威力棒 B ですね。威力棒 B。懐かしいですね。B のパチモンですね。威力棒 B。VII と書いて B ですね。任天堂の Wii モード機でございます。まあ、正面から見たら、その Wii よりだいぶでかかったりするんですけど。で、B なんですが、任天堂の AC アダプター繋いだら、普通に動いたりとかですね。はい。で、ゲームソフト自体はそのカセットを挿す感じですね。で、ゲームソフトを挿したらですね、蓋が閉まらないっていうね、残念仕様だったりはしますが、はい。 で、ゲームの内容に関しましても結構そのもう遊べたもんではないようなクオリティのものが多々入ってるみたいでございます。で、なんかリモコンをこうね、テレビに向けてその使用する意味がないっていうかですね、リモコンとしては動作しないらしいです。さすがにこうね、ネット接続がその無理だったりはするみたいなんですが、なんかもう中身はスッカスカらしいですね。中身はスッカスカみたいです。その B をこう分解してる画像があるんですが、はい、B を分解してる画像あるんですが、もうね、本体の何分の1や、何分の1だ ?B じゃないですよ、B の方ですよ、はい、分解してるやつがあるんですが、本体のですね、4分の1にも満たないような基板が入ってます。大きさを比較するためにフリスクの、パッケージを一緒に入れてるんですが、まあ、フリスク2個分の基板ですね。2個分か、フリスク3個分ですね。はい。フリスク3個分の基板しか入ってない中身スッカスカの、物でございます。はい、まあ、何でしたっけ、ゲーム中で言ってますけど、ソニーはエロを排除するからビデオのベータの頃から負け続けなんだよっていうことですね。 VHS はエロ OK だから爆発的に広がったんだよみたいな感じですね。はい、まあね、そう、やっぱね、なんだかんだ言ってエロがないと広がらないんです、広まらないんです。エロ重要よ、エロ。DVD もこうエロがね、普及したからこうね、普及したような気がするんですが、あ、ただね、うん、エロ OK とエロダメでですね、そのエロダメな方が買ったハードが唯一あります。あ、唯一ではないか、エロ NG なハードが買ったのは、それはあれです、プレイステーションです。なんと、セガサターンの方は、一時期エロゲ出てたんですよ。セガサターンエロゲ出てたんです。で、エロといえば PCFX、あれもエロゲ出てましたね。はい。で、プレイステはエロ NG だったんですが、それはプレイステは勝ったりはしましたね。わー、懐かしいなー。はい、ところで PCFX 持ってた人、はーい。セガサターン持ってた人、はーい。プレイステーション持ってた人、はーい。はい、PCFX をね、持ってる人はね、なかなかいないと思います。懐かしい。ちなみにアリスさんも PCFX 持ってたらしいっすよ。はい、そのアリスさんは未だに、何でしたっけ、未だに反応ございません。はい、まあ、そんなわけでですね、パソコンだってこのね、エロのおかげで普及したよねっていうことなんですが、そうなんですよね、その、Windows が普及したのって俺正直思うんですけど、PC98 シリーズで出してたエロゲが Windows 版に移植されたっていうのが出だしてから、Windows が普及したような、そんな気がします。ほんまかいな。はい、そしてですね、まあ、プレステはスクエアをはじめとした FF7 囲ってたから勝てたっていうのはありますけど、あとはその PCFX は NEC のお偉いさんの一言でこれは買っちゃダメだでですね、ハードだって確信したらしいんですが、この PCFX のお偉いさんの一言って何でしょう、それが気になります。あ、ちなみに私もですね、PCFX は新品で買ったわけではなくてですね、 私の、ある知り合いがですね、エロゲと抱き合わせて俺に格安価格で売りつけてきやがったんです。はい。エロゲと合わせてですね、格安価格で売りつけてきやがってですね、まさに騙されてかた、エロにま、エモ、エロに、まあまあまあ、そんな感じの。はい。エロ目当てで買ってしまいました。あの時は若かった。ね。でもね、その、PCFX のエロ毛は非常に残念なことがございまして、フルボイスなはずなんですが、日常会話には、ボイスは入ってるんですが、エロシーンにはなぜかボイスが入ってないっていうね。いや、逆だろ、逆って、言いたくなったんですが、エロシーンには、ボイスが入ってませんでした。私がプレイした、某エロゲーでは。ですね。はい。日常シーン、通常会話のシーンは、エロ、ボイスすべて入ってたんですが、なぜエロシーンの、まあ、多分声優さんの都合とかその辺があるんでしょうね。エロシーンは、ボイス入ってませんでした。はい。んで、何でしたっけ、FX のそのお偉いさんの言葉なんですが、3D 表示なんてその都度計算しないで、リアルタイムレンタリングしないで、プレレンタリングで十分だ。まあ、要するに、あらかじめレンタリングして、それをムービーにして、それを流せば十分だっていう話を、お偉いさんが言ってたわけですね。まあ、まあ、そりゃ負けるわ。はい。で、友人 A が PCFX を、友人 B が PC エンジン系を、友人 C がセガ系を、そして私がネオジオを持っていた大学時代、それは素晴らしいですね。でも、誰の家に一番集まったんでしょうかね。その辺が気になります。まあそうですね、私とかはもう定番ハードしか持ってなくて、まあセガスターン、プレイステーションは持ってました。で、スーパーファミコン持ってましたけど、セガ系ですね。セガの、セガ、まあそういえばセガスターン持ってましたね。そうですね。あとは、あれは持ってなかったですね。メガドライブ。ですね、はい、メガドライブは持ってないです、なかったですし、 PC エンジン系は私の知り合いが持ってましたね。でネオジオとかも確か持ってましたね。まあでもネオジオはどっちかっていうと私はネオジオ CD でしたね、すでに時代では。はい、HRC いつになく熱く語る。はい、熱く語ってるのは理由がございます。それは、話題がないからです。はい、まあそんなわけでですね、まあレトロゲー話題って結構ね、一時期、レトロゲーの話題って言ったらですね、結構そのね食いつきが良かったりはするらしいんですが、はい、なんか FM7 から77AV と機種を進化させていったよってFM7 ってな、 FM77 ってなんだこれ、昔のパソコンかめっちゃ昔の、わーお、わーお、わかんねえよこの時代は、さすがにこの試合はさすがにわかりません。まあ私が初めて触った、まあ自分で組んだパソコン。まあ、もう何でしたっけ、ペンティアムの 166MHz の時に、初めて自作した感じでございますのでね。自作というか半自作かな。した感じでございますのでね。もう、それより前はわからないです。まあ、ゲーセン格闘ゲーム最盛期と
ですね。
あの当時はその何でしたっけ、ストリートファイターのカプコン系か、あのカプコン派か、この SNK 派かで結構分かれてたんですが、私はどっちかって言ったらその SNK 派だったですね。まあ、画廊伝説シリーズとかキングオブファイターズシリーズとかそっちが、ね、好きでした。好きというか、まあ、得意だったんですかね。はい、まあ、そんなこんなでですね、ずいぶんと昔の話に花を咲かせてしまいましたが、本日の、DOL ヘッドラインのコーナーでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、途中から聞いている方のために自己紹介をしたいと思います。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。今、ゲーム内で話題になってます、某サムライスピリッツではですね、一番最初はホーマルを使ってましたが、リムルルが出てからはリムルル一筋な HR です。こんばんは。そんなわけでですね、本日のお題紹介していきたいと思います。後半はお題のコーナーです。本日のお題、レイブンズナイト第441回放送のお題はですね、ハロウィンでございます。トリックはトリート、お菓子を送りなきゃいたずらするぞというわけで、今回のお題はまさに時事ネタということでハロウィンです。ハロウィンの出来事やハロウィン系のコスプレでこんなものが好きっていうね、趣味嗜好の話だとかですね、いたずらって具体的にはどういうのとかですね、ハロウィン、ここではこんなイベントやってるよっていう情報などなど、何でもいいので、ぜひご投稿くださいっていうことでございます。はい、ハロウィンです。ハロウィンといえばですね、私、いつも、ね、歌のレッスン行ってるんですが、そこでレッスンでアシスタントとかやってまして、そこでですね、ついこの間、お子様と一緒に来られてる方がいらっしゃってですね。で、そのお子様からですね、ハロウィンということでですね、お菓子をもらったんです。はい、お菓子くれました。なんかハロウィンパッケージの、海外っぽいお菓子ですね。で、それを実際、ね、中開けて食べてみたんですが、そのお菓子はですね、なんかスナックっぽいもの、なんか細いスナック菓子みたいなのにですね、白い結晶がついてたんです。はい、白い粒ですね、結晶がこう、散りばめられてた感じのお菓子なんですが、で、てっきりですね、その結晶はそのお砂糖の結晶かなと思って、非常に甘いお菓子かなと思って、こう、パクって食べてみたんですよ。そしたら、なんとその、ね、四角、もう結晶になってるその塊というのが、全部塩でした。ものすごい辛い。ものすごい辛かったです。びっくりするぐらい辛かったです。なんか飲み物なしでは食べれないぐらい辛かったです。砂糖かなと思ったら完全に塩でした。これがトリックはトリートのトリックの方、いたずらの方になるのかと。ね。ちょっと思いながら、まあ、ね、ちっちゃい女の子にもらったものなんで、別にいいかと、ほんわかしながらですね。で、ここ重要っていうことです。ほんわかしながら、 塩辛いもの。塩辛い。いやー、あれはでもスナック菓子の辛さを超えてましたね。なんかビールとか、なんかお酒とかですね、そういったものと合わせて食べると非常に美味しいかなと思いますが、それ単体で食うのは非常に大変でした。飲み物とセットでですね、食べたものが、食べるものがいいのかなって思ったりします。はい。というわけでですね、ハロウィン、ハロウィンネタ行ってみたいと思いますが、その前にですね、アリスさんをもう一度呼んでみたいと思います。ほら、来いやー。現在呼び出し中です。はい、というわけでアリスさんを呼び出してみたいと思います。まあ途中から聞いてる方もそうなんですが、今日はアリスさん、現状無断欠勤しております。はい、塩粒のついた、プレッツェルとかビール飲めるもんなーということでございますが、そうなんですよね。あとまあ塩といえばですね、私好きなんですが、ソルティドッグですね、ウォッカベースのウォッカーと、何でしたっけ、グレープフルーツ混ぜ混ぜしたやつ。まあ、ブルドッグのですね、グラスの縁にこう、お塩をつけて、お塩をペロペロしながら飲むお酒です。お塩をペロペロしながら飲むと、その、グレープフルーツの苦さがこうね、緩和されてですね、塩飲みながら飲んでるにもかかわらず、非常に甘く感じるという、不思議なお酒でございます。不思議はどうかわかりません。まあ、ソルティロック、まあ、ね、知ってる方はいくらでもいると思いますが、ぜひぜひ、試してみてはいかがでしょうか。はい。でですね、まあ、ソルティドッグといえばですね、私家にウォッカ置いてるんですよ。ですんでね、ウォッカ置いてるんですが、まあ何でしたっけ。グレープフルーツジュースを買ってですね、ウォッカと混ぜ混ぜすると、ブルドッグが出来上がるじゃないですか。で、ソルティドッグを食べようにも、お塩がですね、お塩がこうね、しばらく使ってなかったがためにカッチカチに固まってたんです。ですんで、こう、お塩をこう、スプーンでガリガリとこうね、削りながら、で、削ったお塩をこう、手につけて、手で、ペロペロ舐めながら、ブルドッグを飲むというね、変な飲み方してましたけど。はい。ですんで、皆さんもですね、指にお塩をつけてそれを舐めながらお酒を飲むっていうね、非常に変わった飲み方ではございますが、まあ、それもそれで、おつなものではないでしょうか。で、今、私目の前にクレイジーソルトがありますが、クレイジーソルトのソルティドッグは、個人的にダメなよ。こっちはそのハーブソルト、まあ、ハーブソルトが入ってますのでね、ハーブソルトの類になりますので、まあ、クレイジーソルトを使った、ソルティードッグは完全にアウトのような気がします。まあウォッカベースのお酒って結構ね、いろんな、使い方がございますので、まあ、ぜひぜひ、ウォッカリキューですね、あると便利でございます。ちなみに、ウォッカ単体で、アルコール度数が非常に高いので、ただの消毒液として使うことも可能でございます。ね、アルコール除菌とかね、そういったんで使用することができますのでね、それ用に1個置いておくっていうのもありかもしれません。はい、まあ、ハロウィンといえばですね、うん。まあ、今はそのハロウィンってなんかイベントやってるんでしょうかね。ハロウィン、なんか何でしたっけ。東京とかでしたら、どこどこになんかコスプレ、ね、野郎が、コスプレの方々がいっぱい集まって、原宿ですね、ハロウィンパレードが行われたりとかですね。ディズニーリゾートではハロウィンのイベントが行われたりとかですね。まあ、そんな感じで結構いろいろとハロウィンイベントあるんですが、大阪では何が行われてるんでしょうかね。 2016年大阪で行われるハロウィンイベントっていうのがあります。まあ、この辺は、そうですね、なんか、時間があったら、後で紹介したいと思いますので、はい、そんなわけでですね、投稿来てるやつだけちゃちゃっと読んでいきたいと思います。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんはっす。数十年前、私が子供だった頃にはハロウィンなんてなかったような気がしましたが、いつの間にか日本でも祭りとして認知され始めたんでしょうね。やっぱり、幼女のお酒髪のセーラー服のコスプレが、コスプレっつうか変装が最高じゃん？いたずらしたいグエー。変態ではありません。言ってますけど、もうその発言の時点で、だいぶ変態です。はい。でも、セーラー服のコスプレってハロウィンっぽくないですよね、なんとなく。まあ、魔女っ子のコスプレならだいぶありかもしれませんが。まあでもね、ちっちゃい子がね、コスプレするとね、もう何を見ても可愛いような気がします。はい。心が洗われます。はい。というわけでですね、ググる単語は幼女コスプレということでですね、いろいろとアウトみたいなね、はい、なんか何でしたっけ、カンコレのこのね、デンちゃんこと稲妻ちゃんのコスプレをしているこの幼女の写真とかがあったりしますが、それを撮影している、プーさんの絵面が逆にヤバすぎるというね、この絵面、いろんな意味でアウトな、そんな気がします。はい。ただその、何でしたっけ、デンちゃんのコスプレをしている幼女なんですが、偽装までだいぶ凝ってるんですよね。まあ、ね、何でしたっけ、いろいろとアウトなような気がしますが、まあその辺はもう気にしないでおきましょう。うん、うん、うん。はい、まあ、ね、まあ、どこから突っ込めばいいのかわかりませんが。はい、まあでも親子でコスプレしてるってことな、ね、何でしたっけ、あったりしますが、まあ、子供に関しては親に無理やり刺されてるような気もするんですけどね。確かね、タイバニーですね、タイガー&バニーのコスプレで親子でやってるやつがあまりにも似合いすぎてて話題になってたね、画像があったりしたんですけど。いやうん。でも、どっか行きましたね。はい。どっか行きました。はい。まあ、そんな、こんなんですね。まあ、何でしたっけ。ハロウィンといえばですね、結構、お子様が、仮装をしてですね、トリックオアトリートっていうのが一般的ではございますが、なぜか最近はですね、大人の方々がコスプレするというね、そんなイベントにもなってたりはしますよね。うん。私は行ったことないんですが、そのメイド喫茶とかですね、あとそのスナックやキャバクラとかなんかでもコスプレフェアみたいなやってたりすることもある、コスプレというかハロウィンフェアみたいなやってたりすることもあるんではないでしょうかね。まあ、何でしたっけ、現実離れした衣装、まあ、コスプレ衣装っていうのは私も結構好きだったりはするんですが、まあ、クリスマスとかのもそうですよね。サンタの衣装とか、結構良かったりはするんですが、 が、まあそういうのをね、堂々とできる時期でもございます。まあ、あれですね、夏祭りや、まあ、秋祭りなんかでその浴衣を着るのと同じような感覚なのかもしれませんが、周りの人間もやってたら、自分がやっても恥ずかしくないのではないでしょうかね。はい。まあそんなわけで、でも幼女にいたずらしたいグヘヘとかって言ってたらですね、おまわりさんこっちですって言われたりしますので、ほどほどにしておきましょう。イエスロリータノータッチということでですね、では続いていってみたいと思います。はい、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。ハロウィンといえばカイハイセンとマイケルキスクですね。ハイホーです。ほう、このお二人は何なんでしょう。カイハイセン、ギタリストさん、ギタリスト&ボーカリストさんと、こっちも、マイケルキスクさんもロックボーカリストですね。はい。ハロウィンがもてはやされるようになったのって今世紀に入ってからのような気がします。どうせ電通か博報堂の仕業なんでしょうけど。日本では東京でドキュンがバカ騒ぎしたいだけのイベントと化しているので全く思い入れがありませんよね。まあ仮にもし可愛い女の子が過去絢爛済みということで、かぼちゃは好物なのでスーパーにハロウィンフェアでかぼちゃ系の惣菜が並ぶのは嬉しいです。まーい、かぼちゃうまいですよね。かぼちゃ料理で何が好きですか。私は、かぼちゃの天ぷらが好きです。うどんにかぼちゃの天ぷらを入れて食べるとうまいです。はい。かぼちゃ料理、でもかぼちゃ料理って何があるんだろうな。かぼちゃスープとかですね。なんかなんかコーンポタージュというかポタージュ系のスープでですね、そのどろり濃厚なかぼちゃ系のですね、スープがあったりするんですが、あれが非常に美味しかったりします。そうですね、あとはかぼちゃ料理、かぼちゃとベーコンのクリームパスタとかですね。あ、かぼちゃサラダとか美味しいですよね。かぼちゃポテトサラダ。はい。何でしたっけ、私の、お知り合いでございます。まあ、大航海時代オンラインでは、スツヌフ君っていう人がいるんですけど、その方がですね、大阪の、裏ナンバーあたりでやってるイタリア料理屋さんではですね、ポテトサラダがあるんですよ。ポテサラ。私も大好物でございます。ポテトサラダ。それを頼むとですね、かぼちゃ。かぼちゃの混ざったポテトサラダ。まあ、ポテトサラダって結構白色のイメージ。まあ、どっちかというとマヨネーズっぽい、まあ、白いイメージがあるんですが、そこのポテトサラダはちょっと黄色がかってるんですよ。で、そのポテサラがですね、非常に美味しくてですね、もうそこのお店のポテトサラダと、ミートボールこと肉団子っていうのがあるんですが、まあミートボールなんですけど、私は肉団子って言ってます。で、まあそこ行ってポテサラと肉団子だけ食って帰ろうとしたら、お前イタリア料理の飯来てポテトサラダと肉団子だけ食って帰んねやって、店主というかもうスツヌフ君に文句言われました。お前何食いに来てんねんって。いや俺これが好きやから食ってんねんっていう話ですけどね。はい。まあ、ですので、ぜひぜひ、そちら、ね、行くことがございましたら、ポテサラと、肉団子ですね。頼んでみてはいかがでしょうか。はい、まあ、そんなわけでですね、そのお店を宣伝しておきたいと思います。 ナンバーに、あるのかな？ブタリオ、じゃあブタリアパオロですね。ブタリアパオロです。ブタリアパオロっていうね、お店がございます。はい。まあ、ナンバー周辺の方はぜひぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、ちなみに、私にお声掛けいただければ、一緒にご案内いたします。はい。ブタリアパオロですね。まあ、一応その食べログとかにも載っております。はい。食べログにも載ってますし、Facebook もございますので、ぜひぜひ、参加してみては、行ってみてはいかがでしょうか。大阪の、どこだったっけ？あの辺ですね。あの、ビッグカメラの周辺でございます。はい。ビッグカメラからちょっと奥に行ったところでございますんで、まあまあ、今年でどうやら4周年らしいです。はい、でですね、ちなみに、ハロウィンで使われてるカボチャはなんか、食用じゃないらしいんですが、何でしたっけ？土手カボチャってご存知ですか？土手かぼちゃっていうね、かぼちゃ。かぼちゃ、まあ、何でしたっけ、でかいかぼちゃがあるんですよ。ただ、これは、実際の本当の名称は何でしょうかね。うちの実家では、バカでかいかぼちゃですね。土手かぼちゃって言われてたりしてるんですが、正式名称何なんでしょうかね。めっちゃでかいかぼちゃ。はい、あ、土手かぼちゃじゃなくて土手かぼちゃですね。失礼しました。土手かぼちゃです。でかいかぼちゃ、土手かいかぼちゃ、土手かぼちゃ。まあ、何でしたっけ、日本一どでかぼちゃ大会みたいな感じでですね、日本一大きなかぼちゃを決める大会っていうのがあったりしまして、で実際にですね、ものすごく大きいかぼちゃとしてはですね、日本一だとなんと561キロのかぼちゃがあるそう。でかすぎだろ。はい、第29回日本一どでかぼちゃ大会のランキングナンバーワンは、561キロだそうです。はい。でかすぎです。なんかサイズが、サイズが結構のね、頭おかしいです。ね、笑けるぐらいでかいです。確か日本一の、サイズ561キロのかぼちゃでございますが、完全に人が隠れます。てか、こんなかぼちゃどうやって作ったんだみたいな。このドデカボチャコンテストで、使われているこのカボチャとかはですね、食用には全く向かわれないです。食用には向きません、はい、でかいだけです。561キロのカボチャ、相撲取り、ね、2人分ぐらいの重さがございますが、もうこれね、ほんまシャレにならんぐらいでかいですね。 こぶの大変ですね。 0.5 トンですよ。 0.5 トン。まあ、それでもその462キロとかですね、大きなカボチャとかはいっぱいあるんですが、これどうやって育てるんでしょうね。むしろこのあのドデカボチャ、この植物としてはですね、なんでこんなにでかくなってるのかがすごい気になりますよね。はい、まあ、ドデカボチャ大会に関しましては、一応2012年、過去の大会としては第29回大会ですね、今回は行われるのかな？なんか2012年で終わったっぽい？30回ですね、第30回ドデカボチャ大会のタイムスケジュールとかが出てるんですが、第30回9月25日日曜日、いつだよ。はい、そんな感じで、まあでもカボチャね、でかくなりますよね。でも世界一、まあでかいその実を、世界一でかい実がなるその植物って何でしょうかね。世界一大きな実ですね。世界一重いリンゴ。あ、世界一重たいイチゴですね。ギネスの記録にも載った世界一重たいイチゴとかもあるんですが、あとはですね、世界一大きなみかんとかですね。カボチャって実になるのかな。まあでも世界一大きなカボチャとしてはですね、635キロの超巨大カボチャがあるらしいんですが、まあでもなんか最高は782キロとかですね、そんな感じのとんでもない重さのね、カボチャあったりします。種類としてはそのアトランティックジャイアントと言われてる巨大波をつけるカボチャらしいです。はい、世界一大きな実、やっぱりカボチャがナンバーワンなんでしょうかね。はい、ではそのカボチャ話に、花を咲かせた後なんで、次行ってみたいと思います。次、七志さんからいただきました。ありがとうございます。ソースを入れてお湯を入れて2分でお湯を捨てて、1分レンジでチン、覚えた。はい、ありがとうございます。これ私が冒頭で言いました美味しいカップ焼きそばの食べ方ですね、これちょっと復習しておきたいと思います。カップ焼きそば、基本的にはその封を開けて、まあ、具材があるものは乾燥野菜を入れて、でその中にお湯を入れて3分待ってお湯を捨ててソースをかけて食べるというのが一般的だと思うんですが、その手順を少し改良してですね、まあ、封を開けて、で、野菜、乾燥野菜あるものは乾燥野菜突っ込んで、で、お湯を入れます。 そして2分間だけ待ちます。でお湯を捨てて ソースをかけて混ぜ混ぜして、でその後1分間レンジでチンをするとですね、もちもちした食感のカップ焼きそばが出来上がります。はい、普通にお湯を捨てて食べるよりちょっともちっとした感じの食感が楽しめてですね、いつもより美味しくなるような気がします。ほかほかで食欲もそそりますので、ぜひぜひ試してみてください。ちなみに私はペヤングにですね、マヨネーズと、のりたまをかけて食べるのが、大正義でございます。皆さんもぜひお試しください。で、続きまして、サンミッチェルさんからいただき、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。私もハロウィンなんて海の向こうの話だった、サンミッシェルです。聞いた話では、某東京ではないネズミランドは一晩で模様替えをするそうです。ハロウィンイベントのため閉園後、あの広い敷地を端から端まで一気に飾り付けするだとか。おー、一体どれだけ、大変なのかよくやるなと思うと同時にお金持っているなと考えてしまう夢のない私でした。それでは。はい、そうなんですよね。その結構その夢の国、某夢の国とかはですね、そういうイベントごとを大事にしてですね、一気に模様替えとかですね、すごい、ことをやったりするんですが、あれ大丈夫なんですかね。ブラックではないんですかね。そこが気になりますよね。はい、そしてですね、今、某 QB さんからですね、ある画像をいただきました。以前群馬の僕の畑でできたかぼちゃの写真ということなんですが、はい。これはあかんやろ。なんか苦しそうということでですね、はい。なんかかぼちゃがですね、フェンスに絡まってます。かぼちゃの実がフェンスに絡まってます。これは、ね、これ取り出すことできないんじゃないですかね。ね、引っ張り出そうにもね、かぼちゃの実がフェンスに絡まるというね、そんな写真が、送られてきました。いやー、これはね、パッと見、うん。パッと見ると、なんかなんかそのホラー映画にでも出てきそうなね感じがします。はい、なんかあれですね、名乗しがたい感じのイメージではございます。はい、まあそんなわけでですね、なんかそのいろんな、ものにこう絡まっていくようなね感じでできていく、そういうね、こともありますんでね、これは、うん、このかぼちゃは非常に苦しそうというか、なんというか結構ね、大変な感じですね。はい、まあ何でしたっけ、キューベイさんからにも、キューベイさんから、写真いただきました。ありがとうございます。はい、では続きまして、地天使チェルンユさんからいただきました。ありがとうございます。あ、その前に名乗しがたいっていうのに反応して、アタックオブキラートマト的なって、アタックオブトマト、キラートマトってですね、なんかトマトに口があってですね、口がある感じになってるんですけど、まあでも見た感じそんな風にも見えますよね。 アタックオブキラーパンプ。怖い。はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。某韓国の、スウォンですね。スウォンでマグニチュード 2.3 の地震が発生し、行政や警察に問い合わせや救助要請も100件以上になり、ひびが入った建物まであると聞き、あの国は大丈夫かなと思ったジェルミンです。こんばんは。いやー、日本以外はそんなもんじゃないですか。むしろ日本がその地震の体制つきすぎですよ。そういえばこの前、その、何でしたっけ、地震速報が突然鳴り響いてですね、緊急で、その、オストに避難したんですが、鳥取県だったかな？鳥取県で、震源地、鳥取県が震源地だった、ところでですね、地震速報があってから、慌てて、その、家の外に、まあ、飛ぶ、安全なところに避難はしたんですが、実際その避難した後に地震がやってきたんです。はい。地震速報から、まあ、避難できる、ね、時間がこうね、ちゃんと稼げたっていうのは、あれはちょっとすごいと思いますね。揺れが伝わるのには時間差がありますので、まあ、はい。ただ実際に本当、地震速報が来てから、避難して、で、揺れが到達するまで、こう間に合ったっていうのはですね、すごい、結果だとは思いますね。まあそんなわけで、その日本とローレベルの地震がですね、来たら耐えれる国っていうのはですね、日本以外にはもうなかなかないと思います。はい、はい、そしてですね、昔はハロウィンなんてなかった気がしますね。ここ数年でしょうかね。岡山駅、近辺にある保育所兼子供向け英会話教室でハロウィンのイベントがあるらしく、その時期になるといろいろな衣装を身にまとった幼児が出没しますね。魔女、海賊、不思議の国のアリスみたいなドレスとか、その中には去年はメイド衣装や巫女衣装の幼児いました。どこで売ってるんだろう。メイド衣装や巫女衣装の幼女がいましたね。どこで売ってるんだろう。てかむしろその衣装を着せてる親は何を考えてるのかが気になります。ハロウィンコスプレショップかっこ子供用のサイトを見てもないのだが、まさかその子の母親のお手製。ハロウィンの日になると岡山県でもコスプレイヤーが集団で騒いで、警察官がいつもより多くウロウロしてますね。はい、でなんか珍しそうな写真、珍しそうな写真といえば、なんかよキュベさんから突然送られてきた珍しそうな写真ということで、セガのアーケードナオミ基盤発表時に関係者に配られたハウスワインだそうです。もう中身いなくて瓶だけだけどね。これはすごい。なぜこんなものを持ってるんだ。はい。謎が謎を呼ぶキューベイさんですが、まあそのね、岡山県でもそのコスプレイヤーが集団で騒いで、その警察官がいつもルールをしてるんですが、まあなんでしょうね。なんで騒ぐんだろう。なんかね、だコスプレするならコスプレするんで普通にしときゃいいのにと思うんですけどね。なんかそのコスプレすることによって、ウェイ言いたくなるんですかね。いや、何でしたっけ、某コミケのコスプレ会場なんかはそんなにウェイしてないじゃないですか。ね、不思議ですよね。あ、今思い出した。去年その保育所、確かシスター幼女もいたな。どこで売ってるんだと。わーお。わーお。はい、ちなみに冒頭の、韓国の地震どれくらいのものかというと、 日本ではですね、10月24日16時42分頃地震がありました。震源地は鳥取、県中部で、震源の深さ約 10km、 地震の規模はマグニチュード 2.2 度推定されます。各地の地震は次の通りです。鳥取県震度1。この地震による津波の心配ありません。これで大騒ぎプラスひびが入るって、すげえ。いやー、大慌てですよね。だから結構やっぱね、これはその某韓国がしょぼいんじゃなくて、日本がね、凄すぎるんですよ、逆に。で、このスフォンに関しましては、震源となるのは初だったらしいんですよね。はい。韓国での地震観測以来、スフォン震源は初めてであることが確認されたみたいでして、韓国南東部で観測史上最大の地震ってニュースになってますが、マグニチュード 2.2 ということでですね。これはですね、ちょっと前はマグニチュード 5.8 と 5.1 と 5.8 の地震があったみたいです。ですね。はい、でもその、何でしたっけ、日本のね、地震の体制はですね、非常にね、すごいものがありますのでね。海外の反応とかですね、その辺を見るとね、日本人のこのね、震度によるその海外と日本人との比較っていうことでですね、震度1なんかは日本人は気づかない。でも世界では敏感な人なら気づくですね。で、震度2、敏感な人なら気づく。世界はほとんどの人が気づく。で、震度3、ほとんどの人が気づいて、世界だと全員が気づきパニックを起こすらしいです。で、震度4クラスになると、おー、揺れとると笑う。で、世界だと家屋の倒壊が起き、死傷者が出始める。で、震度5弱、とりあえずテレビの速報を見る。日本だと、とりあえずテレビの速報を見るレベルなんですが、世界だと、大災害、テレ朝がドラえもんの募金詐欺を始める。で、日本人、震度5強になると、日本人は大きいなーとかって思いつつ、地震スレを検索。で、世界だと、都市は壊滅状態、TBS や日テレが募金を始めるらしいです。で、震度6弱になると、とりあえず机の下に隠れたりする。で、日本だと、とりあえず、机の下に隠れたりする。でも世界だと、自力では復興できないレベル。で、震度6強まで行くと、テレビ東京がアニメをやってるのを確認して安心して2チャンをする。世界は国家消滅らしいです。いやー、これはね、結構大げさな部分もありますけど、あんながち間違いでもないですよね。震度2、3とかだとね、ふーんとかのレベルですけどね、ほんと世界だともう大パニックですよね。はい。某ラーメン屋での話なんですが、何でしたっけ。震度4ぐらいの地震があった時の話です。 だからその時にその、あ、地震か。なんかアトラクションみたいやな。震度4全然やな。店員さんとかも小さくてよかったですね。とかって。うん。全然大して揺れないっすね。とかって言ってる中で、その外人さんが、No! Help! No! Oh my god! No! Help! みたいな感じで、おわわてしてたっていう。ね。大げさに感じるかもしれませんが、地震の経験が少ない人からするともう、この世の終わりみたいなリアクションしてもおかしくないのかもしれませんね。まあ、そのね、多分その、まあ外人の方はこう、地震慣れてない方多いでしょうけどね。震度4の、地震っていうのはどれくらいなのかっていうのはほとんどの人が気づいてですね、電灯などがこう揺れたりするらしいんですが、ですんでそのやっぱね、日本人のその地震耐性っていうのはやっぱり圧倒的なんですよね。ですんで、まあ、日本地震に関してはね、日本人はもう地震に耐性がつきすぎて、ね、怖いっていうね、まあ、そんな感じでございます。はい、というわけでですね、その今投稿とか来てないんでチラッと、大阪のですね、ハロウィンイベントですね、2016年大阪で行われる ハロウィンイベントということなんですが、何が、行われてるかというと、まあ、大阪でおすすめのハロウィンイベントと言いますと、大規模なものになりますが、ユニバーサルスタジオジャパンですね、ハロウィンのホラーナイトが行われます。期間限定でパーク全体がお化け屋敷になるためかなり怖いハロウィンイベントだそうですね。中でゾンビが5名いてるらしいです。で、昼間はですね、家族連れにおすすめらしいですね。はい、で、大阪ハロウィンイベントでバニティの大阪、バニティ大阪ですね、大阪の心斎橋超人気ラウンジで開催されるハロウィンパーティーが行われるらしいです。まあ、毎年300人規模の人たちがおすすめのパーティーだそうですね。まあ、ラウンジだけじゃなく街全体で楽しむことも可能だそうです。はい、こちらはですね、10月29日から31日までの間ですね。で、続きまして、メイクザパーティー大阪ですね。これはハロウィンシーズンに開催するイベントとしては少し変わったものですね。相手の素顔を見ることができない状態でハロウィンパーティーを開催するので、ドキドキワクワクすること間違いなしだそうですね。仮面パーティーが行われるそうです。こちらは大阪心斎橋ですね。で、続いて、船長コスプレハロウィンパーティーというのが行われるそうです。関西で初めてとなる 大型のチャーターシップを貸し切って行うパーティーだそうですね。300人規模の大きなイベントでハロウィンシーズンの船が海賊船のような仕上がりになっているそうです。はい、そしてですね、あとはプレハロウィンパーティーとしましては、シークラブジョーズのところでは、で行われたりとか、なにわハロウィンパーティーですね、こちら夜からスタートするハロウィンのイベントが行われたり、ひっかけ橋仮装イベントですね。ひっかけ橋周辺でハロウィン当日はひっかけ橋のある道頓堀筋から心斎橋商店街にかけてコスプレした男女が街をジャックするらしいですですね。 まあ、これは面白いかもしれませんね。参加費無料というか、引っ掛け橋で勝手にコスプレしてる奴らがいるだけの話ですけどね。はい。あとはビッグステップでハロウィン、ビッグステップハロウィンなんか行われたりとか、あとは、ハロウィンゾンビ、ゾンビです。まあ、これもビッグステップですね。はい。まあ、大阪のハロウィンイベントは非常に規模が大きいらしいんですが、まあ、ハロウィンで出会いを見つけよう。どうなんだろうな。そんな感じのイベントが、ちょくちょく行われるらしいです。というわけでですね、ハロウィンイベント、ぜひぜひ、まあ、楽しめるかどうかはわかりませんが、まあ、私もね、心斎橋周辺はちょっとカッポしてみたいなと勝手に思っています。はい。というわけでですね、本日のハロウィンの、お題のハロウィンコーナーでございました。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。そういえば某 USJ のハロウィンイベントのやつですね、淡路島の人形神社に、奉納されたものがこう使い回されてるとかっていう、そんな話題が出てきまして、これね結構、呪われてもしか知らないよ、逆に怖いんじゃないのということでですね、はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はですね、ちょっとアリスさんが来られなかったので、私一人での、ラジオとなりましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、ちょっとですね、途中話題が枯渇しながら、脱線したニュースなんかも紹介しながらですね、やりきった感、なんかなんとなく、やりきった感はありますが、まあね、ハロウィン、まあ、10月ですね、もう10月末でございます。最近はですね、もうめっきり寒くなってきました。私も半袖で外出することはできなくなったような、そんな感じがします。まあ寒くなってくるとですね、風邪ひきます。私、カッコン糖で瓶でカッコン糖を買いました。はい、大量に買いました。まあ、風邪ですね、風邪の対策は、風邪をひきそうと思った時にはですね、対策を講じるのが一番ベストだと思います。引いてからでは遅いです。風邪をひく前にですね、何らかの対策をいろいろと講じてみれば、大事には至らずですね、安心して過ごせる可能性がございます。まあ、来週とかはですね、冬のですね、冬対策、コタトゥーですね、コタトゥー、コタツをはじめとした、冬対策みたいなですね、お題を取っていきたいと思います。まあ、毎年この時期になるとやってるような気もしますが、まあ防寒グッズっていうのが新しいのが出てきたりしたらですね、それを紹介してもらったりとかですね、いろいろとあると思いますので、冬対策グッズみたいな感じのお題にできたらなーとかって思っております。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっと早いですが、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。あ、そういえばですね、大公開試合オンラインの話とは別になるんですが、なんか最近、ちょくちょく話題になってます、セブンデイズトゥーダイ、まあ、いわゆる、まあ、ハロウィン近いですけど、ゾンビゲーですね。ゾンビがカッポする世界で、マインクラフトをするゲームらしいんですが、それがですね、毎年どうやらハロウィンセールみたいなのをやるらしいんですよ。で、その当時はその半額近くの値段になったりするらしいんで、半額近くの値段になったりするらしいんですが、ハロウィンセールの時にですね、私セブンデイズトゥーダイ、デビューしてみようかなと思っておりますので、その時はぜひぜひ、よろしくお願いいたします。というわけでですね、本日も最後まで
聞いていただきありがとうございました。この放送を お送りしましたのは自称スーパーヨン新報 HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてください。 See you next time。